今日は先ほど司会者によって朗読されましたルカによる福音書第19章1節から10節に記されております徴税人ザーカイの物語を通して聖書の心に触れたいと思います。聖書を貫いている真実なものに触れることができればと思います。これから3、40分お話をさせていただきますけれども、いろんなことを申し上げることになりますけれども、ぜひとも覚えていただきたいことが一つあります。それは今日この聖書の見出しになっております徴税人ザーカイというこの名前であります。ザーカイというこの名前とその意味するところを覚えていただければ後のことは聞き流していただいてもいいわけであります。でこのザーカイという名前は旧約聖書にも出てまいります。でただこのザーカイっていう名前はどういう意味を持つのかっていうのでは2つの理解があります。1つはですね清いというイメージですね。だから清さんなんていうふうな人がおられます。私の大阪北教会から進学校行って今米子で伝道しておられる先生は山本清先生とおっしゃいますけれども、そういう清というイメージ、あるいはまた、高槻教会には小林正長老っていう方がおられますが、その正というイメージ、私の進学校の同級生に南淳っていう同級生、同窓生がおりますけれども、その淳、純粋の淳というイメージ。あるいはこちらの教会にも、誠さんという長老がおられますけれども、その誠というイメージ。あるいは、義人よと書いて、よしとって読む、そういう方もおられます。そういうイメージがですね、この旧約聖書に出てまいりますこのザカイという名の人がいるんですが、それの少し砕けた言い方がこのザカイであるというのが大体の理解なんです。しかしもう一つですね、旧約聖書にもあり新約聖書も出てくるユダヤ人でゼカリア、あるいは新約聖書ですとザカリアという名前の人がおります。でこれが第二のこの意味になるんですけれども、これは神覚えたもうという意味なんですね。それはこの私は神様に覚えられている、あるいは神は決して忘れたまわないこの私を、そういうこの意味になります。そして今日のこの聖書に記されております物語を見ておりますと、 どちらも捨てがたい。その両方の、まあ、意味を、念頭に置きながら、特に、まあ、後者、神は覚えたも、神は決してこの私を忘れたまわないという、まあ、そのことをこうお話の軸にしたいと思っております。私たちのもう人生には、まあ、いろんなことが起こります。思いがけないことが起こります。行き詰まることがあります。しかしそのような中で私自身は自分は神様に覚えられている、もちろん私のいい状態の時ばかりでなくてですね、具合が悪いとか自分の、まあ、いけないこととかいろいろあって心が暗くなる、行き詰まるっていうようなことは誰の人生にもあるわけですけれども、そんな時にしかしこのこんなこの私が神様に覚えられているのだと、そのことをそれこそ思い起こすときに心が安らぐ、この神様に全てをお委ねすればいいのだ、まあ、そういうことを本当に感じて覚えて平安を得るのであります。そしてこの聖書を貫いている真実なものっていうのは、私はもうこの一つのことだと思っております。神様はこの私を昨日も今日もそして明日も常しえに覚え忘れたまわない、でこの覚えるという言葉はですね、配慮するとか顧みるとか心に留めるとか、まあ、いろんな訳の可能なザーカルという言葉なんですけれども、さらにはそこから派生してその誇るとかあるいは褒めたたえるとか、でそんな意味もある言葉なんですね。つまり神はこの私をもう誇りとされるっていうか、この私をもう褒めたたえることさえもしてくださるほどに、この私という人間をもうかけがえのない存在として常に対していてくださる、でそういうこの意味が実はこのザカリアという名前に込められているところの意味であります。ですので、まあ、皆さんも、まあ、今日から始まるまた新しい歩みにおいてですね、いろんなことにこのぶつかります。けれどもその時に神様が覚えていてくださる、この私は神様に覚えられているのだということをですね、思い起こしていただきたいと思います。まあ、ただまあ、ザーカイっていう名前を覚えるのは簡単ですと思います。ところが、案外名前っていうのは毎日呼んでますとね、ザーカイってパッと出ます。ところが、しばらく呼んでないとですね、人名前何だったんやろうかって言って、もう私もですね、家内と二人で、そして、もうしばらく、で、アクリになって、人なんて人やったよねって言ったら、そうそうっていうふうなことが、最近もう70過ぎましたので、そういう機会が増えました。ですからひょっとしたら皆さんもですね、このザーカイっていう名前そのものももう出てこない、あの時大阪から来はった先生なんとかさんってこれだけ覚えてくれたらいいって言われたけど、あれ何やったんやろうかと忘れる人もきっと出てきますですね。けれどもです、 私たちはもう忘れたりですね、あるいは自分の不都合なことは忘れないと、精神衛生上よくありませんから、不都合なことは私たちは忘れるようになってますね。けれどもたとえ私が忘れても神は忘れたまわない。神はどのような時にもこの私に目を留めていてくださる。これは私たちが覚えようが忘れようが、どういう歩みをしようが、神は忘れたまうことはないのですから、忘れても安心していただいたらいいと思うんですね。さて、ところで今日のこのザーカイ物語でありますけれども、イエス様がガリラヤをお取りになる。そしてこの時はもうこの最後です、このガリラヤを通られるのは。というのは聖書の前、18章の31節のところを見ますと、イエス三度死と復活を予告するっていうふうな記事が前のページに出ています。つまりイエス・キリストは十字架で殺されるっていうか、自分の死期が迫っているっていうことも意識しておられて、そしてその上でエルサレムに向かっておられたわけです。ですから今日このエリコを通られると、もう一度ここを帰りに通ってガリラヤに戻るっていうことはイエス様はお考えになっていなかったと思います。イエスはエリコに入り町を通っておられた。でそこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。このエリコという町は、ガリラヤからユダヤに行くにも、そしてですね、ユダヤからエジプトに行くにも、ここを通る、そういう国内だけでなくって、国際的にもと言ったらいい、そういうこの要衝の町なんですね。だからそこを行き交う物品に税金がかかります。でその税の取り立て、これが徴税ですけれども、その仕事をこのザーカイはしていたわけです。そして当時はこの徴税の仕事っていうのは受け負い制度だったと言われます。この地域、あるいはここのにおいては、いくら税金を、ローマ帝国に納めればいいっていう、そういう、ことでですね、一番高い値を出した人が落札することになると思うんですね。そしてそれを納めればいいわけです。で、あとみんなからどれだけ取り立てるかっていうのは、その落札したですね、徴税者の、裁量によるっていうので、したがってこのザーカイはこのエリコの町で金持ちだったと、徴税人の頭であった。そういうことであります。で、3節見ますと、この徴税人ザーカイがイエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったと、こうあるのであります。で、たまたま通りかかられた。で、そのイエスという人がどんな人か見ようとした、こういうふうにあるんですが、実はちょっと違うと思うんですね。このイエスという人のことを、そういう場所で徴税業務をしてたわけですから、行き交う人からですね、イエス様の噂を聞いていたでしょう。で、その人がたまたま通りがかったので、みんながトニーを道にあふれてですね、いるので、自分も見ようとしたという、感じなんですが、実はここはですね、ちょっと違うっていうのは、以前は皆さんも口語訳聖書を使っておられたと思いますが、今日のこの徴税人ザーカイ19章1節から10節に関する限りは、前の口語訳の方がいいと思います。 というのはそこどういう役になっているかと言いますと、彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが、とこういうふうな役になっています。というのはたまたま今こう取り掛かったので見たいじゃなくって、もうかねてからですねイエス様の噂聞いてた。だけど最初はですね、まあ、彼も人間の裏はもう知り尽くしてるって言っていい人物ですから、そんなことみんな言うけれども、イエスなんてっていうのも、このイエスっていう名前も神は救いっていう名前ですから、神は救いとかなんとか言って病気治してるとかなんとか言うけれども、なんかまやかしやってんじゃないかぐらいにあるいは思ってたかもしれません。ところがその伝道者っていうかのそのお弟子さんの中に、自分と同業の徴税人マタイあるいはレビという名の人が、そのイエスという人物の弟子になっているっていうことをある時聞いたと思うんですね。でそこで彼は自分のような、まあ、嫌われ者、ここではですね罪人って言われてますね。イエス様が彼の家に泊まることになったらですね、あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったと。でこの仕事は本当にまあ、汚い仕事っていうか、みんなにも嫌われるそういう、まあ、職業であったわけですね。でそういうことをしているものを弟子にするっていう、そんな先生本当にいるんだろうか、この噂は本当だろうか。でそこで彼は嘘か本当か自分の目で確かめたい、でそういうふうなことをある時から思い出したと思うんですね。でだからここの見ようと彼はイエスという人がどんな人か見たいと思っていたっていうのは、ある時点からずっと、まあ、今日のこの日までどんな人なんだろうかっていうことをですね、自分の目で確かめたいと思い続けてきたという、そういう表現なんですね実は。でそこへイエス様だということなので、彼は飛んで、まあ、出て見ようとしたけれども、背が低かったのと、まあ、この町の一番の嫌われ者です、お前みたいなやつはイエス様と関係ない、まあ、こういうことでですね、みんなからこう意地悪されてっていうか、ひじ鉄を食ってですね、彼は見ることができなかった。そこで先に走っていって、まあ、一軸桑の木に登ったと、まあ、いうことであります。少し想像しますと、この徴税所で働く職員たちもですね、近頃ちょっと親方様子が変だなと、最近何かこう考え込んでる、これまではもう金のことしか、もう金もじゃで、だったのに、近頃はどうも何かこう考え事してるような、悪く言ったら どうしたんだろうかと思うようなですね、そんなことも時々あったんではないかと。それはそのイエスという噂の人物の弟子に、自分と同じようなこの嫌われ者、まあ正しとかですね、清しとかっていう名前だけれども、何が正しだ、何が清しだと、不正で汚いやつっていうふうなですね、呼ばわりされている、だけれども、まあ金さえあればどうってことないっていう感じで彼も過ごしてきたかもしれません。そこから、そんなどの町でも嫌われ者の徴税人がを弟子とするっていう、そんな人っているんだろうか。まあ、それ以来彼は考え込む人になったと、まあ、私は想像するわけです。それで、まあ、みんなに嫌われて見ることができない。それでイエスを見るために 走って先回りし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。このイチジク桑の木っていうのは、まあ、街路樹で、かなりの高さになるようですけれども、太い枝をこう横四方八方に張るので、まあ、日陰も作るし、あるいは上から見るのにはちょうどいい格好の木だと言われますが、まあ、それに登ってイエス様を待ち受けたわけですね。そしてイエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。まあ、このザーカイが一体いくつぐらいだったのかっていうのは、皆さんそれぞれのイメージがあると思います。徴税人の頭なんだからそれ相応の年齢じゃないかと。イエス様は30代の前半ですね、この時でも。でそういう、まあ、いい男が、年の男がこの子供のように桑の木に登ってこうしてるのを見ればですね、まあ誰もが、まあ、目につくっていうんでしょうか。でイエス様も、まあ、そこへ来られて見上げてですね、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。でここもですね、前の口語訳はこうなってるんですね。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているからとなっているんですね。っていうことはどういうことかっていうと、こういう人がいたから、まあ、急に予定変更で泊まるっていうのではなくて、前の口語訳ですと、今日あなたの家に泊まることにしているからっていうのは、かねてからの予定っていうか計画のような訳になってます。そして実はここもやっぱりそういうことなんですね。でところでここでイエス様はその桑の木でじっとこちらを見ているのを見上げてですね、ザーカイ、急いで降りてきなさい、まあ、こう言われました。皆さんはイエス様は実際どんな声で説教されたか想像されたことあります？人の名前を呼ぶときイエス様はこの場合ザーカイっていうときどんなトーンでですね声をかけられたか。イエス様は声の通る方であることは確かなんです。それは聖書に証拠があるんですね。まあ何百人何千人の人が集まってきて、そういう人たちにこのマイクなしでですねお話しされて、そしてそれを聞いた人が感動するっていうんですから、中身分かったということですよね。それでもう少し下の復活後、弟子たちがガリラヤに一時戻ってました。でガリラヤ湖で昔の漁をやってたけども、その晩も何も取れなかった。すると岸辺から声があって、何か食べ物あるかって言ったら、いや何も取れませんでした、取れなかったんだって言ったら、網を船の右の方に打ちなさいと岸辺からその人が言った。そして船の右の方に網を打ったら大漁だったっていう話がヨハネ伝に出ていますですね。でこの岸と船の距離が何歩だったかっていうことが聖書に書いてあるんです。200ペキスって書いてます。でペキスっていうのはここからここまでの長さでだいたい45センチなんです。だからペキスを半分にすると、まあ約メーターになります。200ペキスはまあ、90から100メーターということになりますね。でここから90から100メーター向こうの人にですよ、わーっと言えば、なんか叫んでるわ、わかりますね。それぐらいの声なら私たちでも出せますですね。なんか言ってるねっていうようなことになるかもしれません。ところが、船の右に網を打ちなさいとイエス様言ってるわけです。でそれが100メーター向こうの弟子たちに聞こえたわけですね。だから網を打ったっていうんです。だからイエス様は本当に通る声 なんですね。遠いところにいる人にでも通る声でお話をされたというのが、まあ、ここに証拠があるんですね。で、この100メーター向こうにも言っていること、あるいは歌っている歌詞の中身が分かるっていう発声法がいいって聞いたことあるんです、私。遠くの人に何かわーわーやってるけれども、歌詞が分からんっていうのはですね、発声が悪いんですね。吉村美代さん、そんなこと言われませんでしたか？ですね。要するに、遠くの人にでも、もう歌詞の中身がですね、船の右に網を打ちなさいっていうのが分かるようなあの声の出し方というか届き方もうすると何千人の大ホールでもですね通るんですよね。いやそれはともかくとして今日ここで座会と呼ばれた時じゃもう近いんですからそんなに大きい声出す必要ないんです。座会ってこう呼ばれたわけです。この時どんなトーンでイエス様はザーカイの名を呼ばれたか。私はここを読むときに思い出す話があります。昔ですね、立正厚生会っていう宗教団体があります。そこがですね、信徒さんの、証言集を新書版で何冊もあるものを出されました。でそれをですね、私は古本屋さんで、見て買って家でずっと読んだんですが、そしたらその中にこんな話が出てたんですね。一人のおばあさんが気を病んで気がおかしくなって、もうお昼でも雨戸閉めて閉じこもっているおばあさんがいた。すると子供たちが学校の行き帰りにですね、石をその雨戸に投げて気違いばばって言って生き返るっていうふうな、そういう生活をずっとしてたと。そんなある日のこと、その人の、玄関先でですね、森田幸子さんにしときましょうか。森田さん、おられますかっていうですね、とても優しげな声で、玄関で呼ぶ声やったので、その、久しぶりに、本名を呼ばれたわけです。森田幸子さん、ご在宅ですかっていうね、ご婦人の、声だったんですね。それで惹かれて閉じこもってたおばあさんが玄関に出るんですね。そしたら本当にこう優しげなっていうかご婦人が立っておられて、いや実はお隣に訪ねてきたんですが、お留守みたいなので何か聞いておられませんかというようなことだったんですね。でそのご婦人が立正厚生会のその地区の部長さんかなんかしている人で、それきっかけでそのおばあさんが閉じこもりが解けて、そのご婦人について歩いて、立正厚生会の会になったと。そんな話なんですね。で、それ聞いたときに私は本当に感動しました。なんてことはないんですね。森田さんってそれだけのことなんですよ。ところがもう誰もそんな自分を本名で、幸子さんとかって呼んでくれる人はいないね。子供まで気違いばばってこうなんですね。だから私ここ読んでて、おそらく座会もですね、もうこの本名で座会さんなんて呼んでくれる人はいなかったんではないかと思います。ところが座会さんとこういうふうに呼ばれた。で、さっき言いましたようにこの名前は神様があなたを覚えておられますっていう意味ですよね。だからただの名前を呼んだだけなんです。ザーカイさん、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まらせてください。泊まることにしているんですって言ったら、彼は急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。出会いっていうのはこういうもんだと思いますね。それたった一言です。ザーカイさんっていう、これをですね、もうこれ以上表現しようのないトーンで。で、そしてそれはイエス様にとってはもう日常のことであったと思います。誰に対してもですね、変わらないトーンだったと思いますけれども、 聞いたザーカイはこんな風に自分を呼んでくれる人はもう生まれて初めてだと。自分はこうかこうかっていうか、親が清とか正しとかですね、順とかってそんな意味か、あるいは神様はお忘れにならないっていう名前つけたけれども、彼はきっとこの名前好きじゃなかったと思いますね。彼の人生は暗かったと思います。そこでこういう人から嫌われる朝鮮人のような仕事を選択せざるを得ないような人生があったんだと思いますね。だからみんなはもうあの汚いやつって言った陰ではそんな言い方だったと思いますね。あの罪深い男っていうふうな言い方ですから、まあ、そんなことで特にこうザーカイ、神様があなたを覚えておられますと言って初めて自分はなんといい名前を親はつけてくれたものか、この私が神に覚えられているんだ、そのことをですね、このザーカイは本当に感じたと思います。それでもう本当に喜んで急いで降りてきてイエス様を家に迎え入れた。ところがこれを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったと、こういうふうにみんなつぶやいた。で、みんなっていうのは相当な数だと思いますね。で、この人たちはイエス様の噂、あるいはイエス様のなさっていることを見聞してですね、本当に敬愛していたと思います。ところがここに私は聖書を貫く真実なものっていうか本当の愛があるんだと思います。その大勢の何百人か、それはちょっと分かりませんけれども、大きな町ですから相当な数だと思います。けれどもその人たちが自分の挙動をどう思うかなんていうようなことをイエス様はもう全く念頭になくて、もうこの町の一番の嫌われ者をザーカイ一人にそれこそ目を留めて、ザーカイ、今日あなたの家に泊まることにしているから、こういうふうに、イエス様は彼の名を呼ばれました。これがイエス様において現れているところの神の真実っていうか神様の愛だと思います。で、そのこの愛の、私たち一人一人がこの愛の実は対象で、この愛の神は私たちを決して忘れたまわない。そういうことでこのイエス様のそういう人気とか人の敬愛とかそんなことも一切構わないで、ザーカイの家の客になったので、ザーカイもうそれに打たれてっていうか、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますって、もう今朝までっていうか考えも思いもしなかったようなことを口走ったっていうよりも、本当にもう腹の底からこうイエス様のその愛に促されるとこうならざるを得ないというようなことになったと思うんですね。で、私は想像するんですが、ザーカイがこういうふうなこの日を迎えたので、このあとエリコの町どうなっただろうかと。私、エリコの町の空気が変わったと思います。私と今日はこの大垣、昨日からですが、来て、今朝はホテルからゆっくり歩いて、その近辺をしながら来たんですが、まあ落ち着いたっていうか、いい街で、大阪はもううるさい街やなと思いました。今日こんなゆっくりした日曜日の朝をもう何年ぶりやろうかっていうような感じでですね、わあ大垣はいいわっていう感じで朝過ごしてここへ来たんですけれども、私はこのザーカイ一人が 変わったっていうか変えられたので、この騒がしいエリコの町にですね、今までにないこう風がっていうか空気がこの日以来漂い出したと、そういうふうに想像いたします。まあ、それでもうだいぶ時間が経ちましたので、あと急いで、お話しいたしますけれども、すると9節、イエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから。まあ、アブラハムの子っていうか、アブラハムっていうのは神の祝福、選びと祝福を受けたイスラエルの先祖ですけれども、ところがこのザーカイのような徴税人っていうのはもうそういう祝福から除外された人間っていうのが、まあ、一般のユダヤ人の考え方でした。けれどもザーカイは神様に何があっても忘れられない、覚えられた存在である。そして覚えるっていうのは先ほど言いましたが、誇るっていう意味さえあるんですね。この人もアブラハムの子なのだ。そして最後におっしゃいました、人の子は失われたものを探して救うために来たのである、という言葉ですけれども、まあ、ここに、まあ、イエス様のその思いっていうものがもう十分に現れております。人の子っていうのはですね、聖書の旧新約の用法では終わりの時に来るところの審判者でかつ救済者を人の子ってこういうふうに言うわけです。一言でその人は全てを裁く人であり、そして救う、まあ、メシアと言ってもいいと思うんですが、が人の子ってこういうふうに呼ばれたわけですね。で、この新約聖書では人の子っていうのは、まあ、いつの間にかってイエス様の自称になります。自分のことをおっしゃるときに私はというべきところを人の子って、まあ、こういうふうに言われるんですね。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。で、実はここの言葉は大変な言葉を実は言っているし、いろんな意味が実は含まれております。第一に申し上げたいのはですね、さっき のザーカイはそこにザーカイがいたと。で、この人は3節、イエスがどんな人か見たいとずっと思っていたって、こういうふうな口語訳でした。で、これはどういうことかというと、ある時からですね、このもう見ることをもう本当に絶望するようになるわけです。そのイエスっていう人に会いたい、見たいっていう思いずっと募らせていたっていう表現なんですね。で、見ることをもう本当に絶望していた、ずっとそう願っていたっていう実は表現なんです。それで今の十節のところは、人の子は失われたものを探して救うために来たってこうあるんです。この探すっていう言葉と、ザーカイが見ることを絶望していたっていう言葉と同じ言葉が実は使われているんです。ですから、ザーカイもイエス様に会いたい、見たいっていう思いをずっとこう募らせていましたけれども、イエス様もたまたまじゃなくって、ここ何度か行き来されてますから、それで弟子に徴税人がいるんですから、この一番の、まあ、税関のある、そこの長が誰かぐらいのことは、もうイエス様ぐらいの方になればですね、聞きもし、自分の方では知っておられたと思うんですね。そしてこの日はもうその、ザーカイ目当てに、エリコを通り、エルサレムに向かれるっていう時だったと思う。ですから、ザーカイのその、見たい、会いたい思いと、イエス様のその探し求めることがずっとして今日ここで出会ったと思うんですね。ですからイエス様も三条の説教で、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさいという、その探すという言葉なんです。探しなさい、そうすれば言い出す、門を叩きなさい、それすれば開けてもらえる、まあ、ことをおっしゃいましたが、まさにそうなんですね。私たちの祈り求めは決して虚しくなることはありません。 イザヤ書のですね、終わりの方にね、こういう言葉があるんです。旧約聖書の1169ページ。イザヤ書65章の24節。彼らが呼びかけるより先に、1169ページのイザヤ書65章の24節。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。私たちがお祈りして、いろんなお願いをもちろんしていいわけです、いたします。けれども、我々が呼びかけるより先に、もう神様答えているんだと。まだ語りかけている間に聞き届けるって、こういうのをおっしゃってるんです。ということは、私たちの本当に心中のっていうか、私にとって一番のもう問題の眼目が何であるかっていうのは、お互い人間としてなかなかこれ分かりませんですね。一緒に暮らしててもこれ分からないですね。まあそれがまあ人間の限界でもあります。ところが神様はっていうか、イエス様はザーカイが一体ああいう仕事をしながら何を願い欲しているのかっていうことは、神様は分かっておられる。イエス様は分かっておられる。これが神が覚えていてくださる、あるいは心に留めていてくださる、決して忘れないっていうこの言葉の中身だと思う。言わなきゃ分からないっていうのは結局言っても分かりません。そういうあの人ならですね、言わなくてもその一番の辛いところがちゃんと分かっておられるので、それに対して必要なことをもう何を置いても、もうみんなからあの嫌われようが、このザーカイ一人にイエス様を向かわれたわけです。でそれもそうなんですが、というか大変なことですが、もう一つのこの人の失われたものを探して救うために来た。この失われたものっていうのは、まあ、今日の場合だったらザーカイと来いっていうわけですね。ところがこの言葉の一番の直訳は、もう完全に滅んだものっていうのが、この失われたっていう言葉のもう直訳です。全くないものにするっていうふうな訳がつきます。あるいは消え失せるっていう訳もつきます。もう破滅する、絶滅するとかですね、そういう訳も実はつく言葉なんです。ですからちょっとこうあの迷っているとかですね、その程度のことではないんですね。だからもう完全に滅んで消え失せたもの、そういうものも私は探して救う。これがイエス様の覚悟で、そしてこの実践であります。で、今日、昨日で震災からちょうど100日目、ということで今日は101日目ということになります。でホテルでちょっと新聞目に留まらなかったので、大阪に電話してちょっと朝刊見てってあの家内に言いました。あの朝日新聞の一面にですね、死者何名、行方不明何名っていうのが出てまして、昨日現在で死者15,457人、行方不明者7676人、まあ、こうなっています。まあ、避難者は10まだ数万ですね。それで私はあの大阪赴任して、あの有賀先生と同じ年に大阪近畿仲介に来ましたので、もう17年ちょっとなるんですが、その 1,2 年前に北海道の南西沖地震っていうのがあったんです。あの時も津波がすごかったんですね。だけれども今回はもうあの時にはもう火にならない、もう本当に大津波が来たわけですから、でこの行方不明者7676人というのは大方は海に流されていると思います。 今もまだ瓦礫が処理できないから、この間からやると4人見つかったとか、5人見つかったとかっていう、まあ、そういう方もなお今後あるでしょうけれども、大方はもう海に流されて、その遺体を発見するっていうことは、ほとんど絶望的だと思います。でそういう形で家族を、親を、子供を、身内をまだ見つけ出せないでいる人たちの思いは、まあ、いかばかりかと思います。しかしその一人一人も神に覚えられている。たとえ消え失せても人の目からとしても、私はその消え失せた人を、先の探すっていうのは捜索するという意味ももちろんあるわけですね。私は探し出して救う、これがイエス様の覚悟なんですね。これが聖書をずっと貫いているやはり愛というものなんです。ですから今回のようなことは、それはもう起こってほしくありません。千年に一度っていうんですけれども、で多くの人命を落とされて、本当にまだまだこうどう復興できるのか収束するのかっていう見通しつきませんけれども、しかしそれらの全てを貫いて、私は失われたものを探し出して救うというこのイエス様の言葉が本当か嘘かに全てはかかっていると思います。だから今回のこういうことは何で起きたんだろうっていうのは答え難しいですね。だけど私たちの北教会の司法にこういうことを書いているんで、司法の下段に、私たちは未来に何が起きるか知りません。しかし誰がその未来を支配しておられるか知っていますっていう言葉をずっと、もう今年のイースターぐらいまで3年ぐらいずっとそれ書き続けました。そしてこのイースター頃、まあ、この震災が起こってから変わったんですね。それは究極の意思を知ることによって人間は人生のさまざまな局面で正しく、局面に正しく対応することができます。究極の意思っていうのは神の意思ですね。でその神が全てを支配しておられる。ですから今回のことも何で起きたんだっていうのは、まあ、自然災害っていうのと人災と絡まっているので大変ですけれども、しかしそこに私はこれは神からの試練だと思います。一人一人にとっても、この日本っていう国にとっても、世界にとっても、これは私は神の試練だと思うんですね。でこの試練をどうまともに受け止めてここを通り過ぎるかで明日が決まると思うんですね。ある人は裁きだという、天罰だという人もいますけれども、私は違うと、これは試練だと思います。そしてその試練を貸し込む方がやはり全てを支配しておられるのであって、そして私は滅んだものを、消え失せたものを探し出して救うっていう方が課される、私は試練だと、まあ、そういうふうに思っております。そしてこの試練を貸したもう方は本当に真実な方、どんな犠牲を払っても私たちを覚え、忘れたまわず、見捨てたまわず救ってくださる、この方に私自身も、そして一人一人の方をも委ねる、 神はこの私を覚えていてくださる。神はその失われた一人一人を今も覚えておられる。いや、探し出して必ず救ってくださる。そういう私たちは信仰を持ってですね、さまざまな困難の中を通り過ぎていきたいと思いますし、今とても神様の試練っていうのもこう本当にもう過酷にですね、情のない言葉に聞こえるかもしれません。やっぱりそういう時ってありますね。神の愛と言われば何と言われようがもうどうにもならないっているっていう時を人間やっぱり過ごします。けれどもその時が永遠に続くっていうことはありません。もうこのザカイが求めて会いたい見たいっていう思いと、イエス様がそのザカイにこう向かっていく今日あったわけですね。で、一人一人が必ずこういう今日を迎えることになるのだ。それが私は聖書を貫いている真実なものっていうふうなことで言い表したかったことであります。お祈りいたします。憐れみに富みたもう主イエスキリストの父なる神様、御霊だがあなたは私たちの心の内にあって、私たちのうめきが何故の動きであるかをも知って取りなしてくださいます。この私も、そして私たちも、そしてこの過酷な直接的な試練にあった人たちも、そのようなあなたの顧みのうちにあることを覚えます。私たち先にこの広大無限なあなたの憐れみに捕らえられ、それを信じることを許された私たちが日々そのことを信じ感謝しつつ、このあなたの恵みの事実がすべての人のもの、日本のもの、世界のものとなっていきますように、日々歩ませてください。どうかこの地における本教会の営みをすべてをあなたが祝し、いよいよ主の復活の証人の群れとして歩むことを得させてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
Amen.